おはようございます。おはようございます。
ま
あだいたいみんな子育て終わった人がほとんどなんですけども、さっきの本文の中にありましたが、昔の家庭はパワーがあったですよね。で、今の家庭はパワーがない。で、昔はいじめにあって、もう明日から学校行きたくないと思って下校して、もうその子が結局家に帰ってから翌朝朝ごはん食べた時にはもうすっかり蘇って、そして学校に行くという、それだけのパワーがあったんですね。で、そのパワーがなぜ失われたかということですよね。で、人間、その昔の日本人っていうのは、さっきの解説の中にもありましたが、大体どこの家でも仏壇と神棚がありましたよね。で、なんていうかな、生きるということに対する感動っていうか、自分が朝目が覚めて生きてるということに対する受け止め方が、今の我々よりもはるかに真摯だったんですよね。というのは、昔は生きることが大変だったわけですよ。食べるものが十分じゃないですよ。だから結婚なんかでも、好きだからとかそんなんじゃないですよ。あの人と結婚したら食いっぱぐれがないと、昔は。大体そういうところで嫁の行き手を探したって、あれ朝テレビでやってますよ。戦前の時代ね、八丁味噌かなんか扱ってる。だから日本はその頃は貧しいですから、この生きることが大変な時代ですよ。だから朝今日目が覚めてありがたい。で、そして自分を超えたもの、例えば自然に対してね、謙虚ですよ。だから太陽というのはあくまでも昔の人にとって太陽じゃないんだ、お天道様なんだね。天の道様と書くわけです。お天道様。だから朝日が昇れば、その朝日に自然と手を合わせる。そういうこの自然のそのこのすごい働きに対して、それをその恐れを敬うという気持ちを昔の人は持ってましたよね。で、それともう一つは、やはり自分の親というかな、祖先を敬うという気持ちが、これがすごく強かったですね。親を大切にする、親への意識っていうのはすごい強かったんですよ。だから亡くなった親に手を合わせる、その親の後ろ姿を見て昔の子供は育ったわけですよね。だからまた親を大切にした。だから、そういう意味でのその感動というかな、この親に対する感動体験というものをすごく大事にしてましたよね。で、この間私は岐阜の人生学講座で、人生のバランスシートというテーマで話をしてくれっていう話をしたんですけど、要するにその人のバランスシートっていうのが、その人の生き方のバランスシートはどこに出るかというと、子供に出るんだよ。 だから私たちはやっぱりなんでその自分のバランスシートを健全なものにしていくかという視点がとても大事なわけで、結局このかつて貧しい時代をずっと体験してきた結果、ほとんどの日本人は暮らしが良くなれば幸せになれると錯覚したわけですよね。だからいい暮らしをしたいということで、もうそれを求めて、で子供を産んで、子供を、そしたら子供がちょっともう大きくなったらすぐもう働きに出ると、一銭でも多く家にお金を入れると、ほとんどの日本人がそういう生き方をしてきたわけでしょ。朝目が覚めて、ああありがたいなんて思うよりも、朝今日も働かっという、もうこの生きることの一番大事な部分なんかこっち置いといて、とにかく今日も仕事、あれやらなきゃいかん、これやらなきゃいかん。ところが人間は感動することによって心が潤うし、エネルギーが出てきますよ。日本の家庭にはその家族の心を感動させる何かがあった。感動を生むということは、そこに潤いがあるし、エネルギーがあるということですよ。だから今の時代にふさわしい、その、まあ感動する仕掛けというとおかしいけども、人間的な共感を生む何かを家庭は持たなきゃいけないわけです。まあ普通は宗教なんだろうと思うんですけどね。で宗教っちゃうともうなんか偏ってしまいますから。ですからこの間もまあお話ししたことですけれども、私はまあ家庭教育学会の会長と副会長と3人でお話し会いまして、まあ家庭がこれだけ脆くなったのは親子の絆が壊れたからで、親子の絆を回復するということに絞って家庭教育学会としてアクションを起こすべきだ。で、だから小児科医、産婦人科医、それから職業、隣接するいろんな学会と手を結んで、今の日本の問題に対して社会にアピールすべきじゃないかという提言をしたわけですよね。もう大賛成、ぜひ今度8月の理事会出てくださいって、でそれを発表してくださいって、その後からその趣旨を何かこう紙にまとめて出していただけますか。だんだん深みにはまってきちゃったんだけどまあしょうがないですよこれは一スコーレ協会だけでやってるんじゃ間に合わない、だから学会を動かそうと思ってます。でまあなんかプロジェクトを組むようですよね。でようですっていう、まあ私にそれを押し付けられそうですけども、まあ受けて立とうと思ってます。だからいずれにしても私たち自身がなんていうかな、常にね、その人間的な感動を生み出す、ね、仕掛けを自分で作らなきゃダメです。私の場合はもう小さい時は本の虫でしたからね、面白くて感動させられて、もう心がこう感奮するようなそういうのを読むんですよ。見つけ出してきてはね、で 何年前の時々それを読んでは、でいい音楽を聴きながら本読んでですね、よしやるぞって言うんで、で今日もここへ来てみたいで、ね、自分でそういったその感動する仕掛けをやはり持たないといけないかな。だからそういう意味ではまあやっぱり私たちは自分の親ですよね。自分の親をやはり この世に自分を生み出してくれた存在へのやっぱり深い感謝というかな、そして自分がこの世に生まれてきたことの意味を自分で作り出すのが一生のテーマですから、やはりそういうものを日常の仕事とかそういうこととは別な問題として深く持っておかなければいけないんじゃないかなという気がしますね。まあ今日のこの父親母親の問題もそうなんですが、やっぱり男としての美学もありますけれども、生まれてきた子供が人科の生き物として生まれてきた子供がいわゆる尊厳な人格を持った人間に育つには何が必要か。でそうすると一つは愛ですよね。これはもうすでに散々皆さん学んでることで、愛と今日の読んだあれからすると敬ですよね。敬というものはどこにつながってくるかというと礼儀の礼ですよね。そして礼というものを社会的にもう一つ広げていくとどういうことになるかというと難しいけど、法と正義ということになる。子供はだから家庭において両親を通じて獲得すべきものは、一つは愛によるエネルギーですね、活力。一つは社会人として、あるいは一個の人間として、この自分の心を育てる尊敬の対象が必要でしょうし、それからやはり法と正義に関する意識ですよ。これを父親は特に法と正義に関する意識を我が子の中に育てられるかどうかということが父親としての宿題ですよね。ただ法と正義だけでは生きていけません。愛がなければ生きていけません。人間はそんな完璧な存在じゃないですから、愛は許してくれますし、だから両方が必要なわけでしょう。だからその辺のところをやはりきちんと、まあどこまでこれからの若い世代の親に伝えていけるかどうかということだろうと思うんですね。まあそんなところでございます。あと皆さんの方で何か質問ありますか？